横手鎌倉 FM をお聞きの皆様、おはようございます。横手市教育委員会教育指導課三浦です。ここからは横手 BOE チャンネルをお送りします。横手 BOE チャンネルは横手市教育委員会の取り組みを発信する情報番組です。さまざまなことにチャレンジする子どもたちの様子、普段は聞けない小中学校の校歌、熱意あふれる先生の姿などをお伝えします。今日の横手 BOE チャンネルはみんなの校歌、もっと知りたい僕らの先生、朝倉小学校の朝倉雪まつりについて、以上3つのチャンネルでお送りします。みんなの校歌、今回は朝倉小学校の校歌をお送りします。どうぞお聞きください。いただきましたのは朝倉小学校の校歌でした。さて続いてはもっと知りたい僕らの先生の時間です。今回ご出演いただくのは朝倉小学校西村育子先生です。それではどうぞ。
自己紹介からお願いします。
はい、出身は能代市です。趣味は音楽鑑賞です。学生の頃吹奏楽をやっていたこともあって、吹奏楽のコンクールや演奏会を聞きに行ったり、車の中で音楽を聴いたりしています。スポーツは自分ではしませんが観戦が好きです。
どんなジャンルの音楽をよく聴くんですか？
そうですね、やっぱり吹奏楽やってたので、その音楽ですとか、あとは松任谷由実が好きだったので、はい、ユーミンの曲を聴いたりしています。
スポーツ観戦も好きと伺ったんですけど、最近見たスポーツは何ですか？
そうですね、やっぱり話題のテニスでしょうか。とそれからサッカー観戦も実は好きです。
そうなんですね、多趣味でいらっしゃいますね。今西村先生は朝倉小学校にお勤めなんですが、朝倉小学校の子どもたちはどうですか？
はい、朝倉小学校の子どもたちは、とっても元気な子どもたちです。寒い冬なんですけれども、外とか体育館で遊んでいる子どもたちがたくさんいます。それから上学年が下学年と一緒に遊んだり、縦割り清掃をしたりと、学年を超えて仲良しです。それから、読書が大好きな子どもたちで、休み時間は本を借りる子や読書をする子どもたちで、図書館は毎日にぎわっています。
確かに朝倉小学校というと図書館が充実しているってイメージが私もあります。
はい、そうですね、司書の先生が常時 ておりまして、はい、全校で全員が、図書館に来る、そして一人100冊は読むということを目標に頑張っています。
すごいですね。本好きの子どもたちがたくさんというのもうなずけます。西村先生が子どもたちと接するときに大切にしていることなどがあればお聞かせください。
まずは笑顔で接すること、それから子どもを丸ごと受け止めることを心がけています。一日の生活の多くを学校で過ごしている子どもたちにとって、学校が楽しく生活する場であるように、自分も存在の心地の良い環境の一つであるように努めています。その子の良さやその子らしさに目を向け認めることや、叱る時には子ども自身に考えさせるように指導しています。あとは自分も親なので、親だったらということも考えます。私がこの子の親だったらこんな風に接するだろうなということも考えたりします。
お子様を学校に行かせている保護者にとっても非常にありがたいですよね。そういうのは。朝倉小学校の前はどちらにいらっしゃったんですか？
はい、朝倉小の前は栄小学校に勤務しておりました。はい、
そうなんですね。先生になってどれくらい経つんですか？
23、4年です、はい、
もともと子どもの頃から先生になりたいなって思ってらっしゃったんでしょうか？
そうですね、父が中学の教師をしていたこともあって、教員という職業は身近ではあったんですが、本格的にやっぱりこの仕事をしたいなと思ったのは、大学に行って教育実習をして、やっぱりやりたいなというふうに思いました。
では最後になるんですけど、子どもたちに向けてメッセージをお願いします。
はい、失敗や間違いを恐れず、まずはチャレンジ、そして、友達や先生、地域の人などたくさんの人と関わり合いながら、自分も周りの人も気持ちよく過ごせるような学校をみんなで作っていきましょうということを伝えたいです。
お話を伺ったのは朝倉小学校の西村育子先生でした。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
今回ご出演いただきましたのは朝倉小学校西村育子先生でした。
This is the BOE channel. Please stay tuned. 続けてお聞きください。
ここからは朝倉雪まつりについてお送りします。収録しているのは2月8日、今4時間目なんですが、朝倉小学校の校庭では子どもたちによるミニかまくら作りが行われています。まずは担当の藤田亮先生にお話を伺います。この朝倉雪まつりはいつから行われているんでしょうか？
はい、朝倉雪まつりには20年以上の長い歴史があるようです。平成9年、学区再編により旧横手北小学校と統合し、新生朝倉小学校がスタートした頃には現在と変わらぬ朝倉雪まつりが行われたと聞いております。日中は校庭で1年生から6年生までの縦割り班ごとに1人1つミニかまくら作りを行います。それぞれのミニかまくらには子どもたち一人一人の願いが込められています。高学年は低学年が作る鎌倉の雪を積んであげてから自分の鎌倉作りに取り掛かっており、これまでの経験を生かしながら下級生に優しく丁寧に教えてあげる姿がとても頼もしいです。夕方になると PTA の皆様のご協力のもと、甘酒や餅の振る舞いが行われ大変にぎわいます。また多くの子どもたちは保護者と一緒に自分の作ったミニかまくらに火を灯しに行きますが、暗闇の中の明かりが大変幻想的です。
藤田亮先生にお話を伺いました。ありがとうございます。
どうもありがとうございました。
さて、それではミニかまくら作りを頑張っている子どもたちに話を伺っていきたいと思います。どうですか？
楽しいです。
楽しい？
はい。
今日寒くない？
寒いです
今 ミニかまくら重ねてるけど、これ何ですか？
これは土台を作ってから上に雪を向けてかまくらを作ります。
そうなんだ。
こんにちは。
どう？
楽しいです。寒いけど、なんか積み上げていって、なんかだんだん完成に近づくと嬉しくなります。
こんにちは。じゃあ話聞こうな。
バケツで雪をやって、で空いてるところに、雪をくっつけるときに雪が落ちちゃうから、なんか大変です。
綺麗に雪積んでね。
はい、思った雪が少なかったので、なんか正直作るのが大変です。だからだけど、お母さんたち今日来るから、やる気出して頑張りたいです。
雪を今2段に積んでるけど、この後どうなるの？
ここのなんだ、隙間とから辺に雪をくっつけて、本当の鎌倉みたいなデザインにします。
あ、ここの班はどんなミニ鎌倉を作ってるんですか？
完成形はちょっと大きくて、穴も大きくして、こうちょっと空洞を作って、シャベルとかで形を整えて、滑らかにしてて、綺麗な鎌倉を作りたいと思ってます。
はい、こんにちは。
こんにちは、金沢紫龍です。
紫龍くんは1年生なんだよね。
はい。
初めてのミニ鎌倉作りはどうですか？
楽しかったけど、うまくできなかったところもありました。
どういうところがうまくできませんでしたか？
積み重ねるところがうまくできませんでした。縦割り班のみんなとやったらできました。積み重ねるところを手伝ってくれました。
願い事が鎌倉の中に入ると思うんだけど、シリ君、願い事は何て書いたの？
みんなが平和に暮らせますよ。
風邪ひかないようにこの後も頑張ってね。
はい。
6年1組の菅原凛香です。
凛香さんはもう6年生ということで、ミニ鎌倉作りも今日で最後となるんですけれども、はい、どうですか？
やっぱ最後なので、みんなで協力し合いながら仲良く作ることができました。今日は雪がシャーベット状だったので、ちょっと作るのが難しかったんですけど、みんなで協力し合ってちゃんとドーム型の鎌倉を作ることを心がけました。
この後夜には保護者の皆さん、地域の皆さんがやってくるんですよね。
はい、歴史ある鎌倉なので、感動できるようなミニ鎌倉をいろんな人に見てもらえたらなと思います。
ミニ鎌倉の中に願い事を書いた紙も入るはずなんですけれども、はい、なんて書きましたか？
私は家族が健康に過ごせるように、いや、忘れ物をしないようにということを書きました。
じゃあ今夜楽しみですね。
はい、はい、
さあ取材しているのは2月8日大寒波がやってきている時でした。今吹雪の中、子どもたちは一生懸命ミニ鎌倉を作っています。今夜保護者の皆さん、地域の皆さんに喜んでもらえるといいですね。ここまで朝倉雪まつりについてお届けしました。横手市立小中学校給食費第10期の支払い予定日は2月25日月曜日です。お忘れのないようよろしくお願いいたします。
横手 BOE チャンネル、この番組は横手市教育委員会の提供でお送りしました。次回もお聞きください。